どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日は1分動画をですね最初見ていただきたいと思いますけれども、今日は、黙示録の、黙示録に書かれていることを順を追って見ていますというやつですね。黙示録全体をさっとね見るやつですけど、それをお願いします。
皆さんこんにちは。今回のテーマは黙示録の出来事を順を追って見てみようです。まず観覧時代の始まりを告げるのは反キリストによる中東和平です。この中東和平が観覧時代のスタートの合図となります。続いてのポイントは7つの封印です。7つの封印では第1の封印で後の雨リバイバルの中心が起こり、第4の封印ではロシアと同盟国がイスラエルを攻める大きな戦争が起こります。第6の封印で観覧時代にイスラエルに起こる3つの大きな地震の最初の地震が起こります。その時イスラエルを攻めているロシアとその同盟軍が大打撃を受けて敗北します。また太陽は黒くなり、月は血のようになり、天の星が地上に落ち、天が消えてなくなり、山や島がその場所から移されるなど天変地異が起こります。次は7つのラッパです。第7の封印で7つのラッパを与えられた天使たちは各々順番にラッパを吹き鳴らします。注目すべきは第7のラッパです。第7のラッパは観覧時代の真ん中 3.5 年目に吹き鳴らされます。このラッパが吹き鳴らされるその日に神の奥義であるよみがえりが成就し、空中再臨景挙が起こります。そしてここで2回目の大地震が起きます。景挙の後大観覧時代がスタートします。サタン悪霊が天から落とされます。また反キリストに一時的ですが3年半の大観覧時代に活動する権威が与えられ、生徒に打ち勝つことが許されるとあります。ここでローマ帝国の復興、反キリストの神格化、大バビロンの政治的経済的力が一気に拡大していきます。この時反キリストに協力するのが大バビロンの頭である偽キリストです。反キリストの刻印がなければ売ることも買うこともできなくなります。そして大観覧時代に残された全てのクリスチャンが殉教し、この後控えている7つの蜂の裁きの時にはクリスチャンは存在しません。第6の蜂がぶちまけられ、大川ユーフラテス川が枯れます。世界中の軍がハルマゲドンに集まり、反キリストをリーダーとしてエルサレムに向かって進軍することになります。最後の蜂である第7の蜂が空中にぶちまけられると、ことは成就したと大きな声が御座から語られます。ここで起こる大きな地震が終わりの印となります。この後大バビロンの崩壊と反キリスト軍の破滅という2つの大きなことが起こります。反キリストは世界の国々の軍を率いてエルサレムを攻撃しますが、まさにあわやという時にキリストが全ての生徒を率いてオリーブ山に再臨され、反キリスト軍を徹底的に打ち破り、神の圧倒的な勝利が表されます。反キリストと偽キリストは生きたまま地獄に投げ込まれ、サタンは千年間縛られ、底知れぬところへ投げ込まれます。この後キリストが王となられる千年王国がやってきます。千年王国の終わりにサタンは解き放たれて再びエルサレムを攻めますが、彼らは天からの火で焼き尽くされます。サタンは反キリストと偽キリストがいる火と硫黄との池、地獄に投げ込まれます。そして最後の審判が行われ、世界は新天新地に変わります。また新天新地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思われます。詳しくは1分間動画の各テーマの回をご覧ください。それではまた。
簡潔に、ね、まとめてあったのと思いますけれども、またこれから詳しくやっていきたいと思いますけども、今日はそれではルカの方の聖書に入っていきたいというふうに思います。黙示録の時代は非常に近づいてきているのでですね、目を覚まして備えておかないといけないと思いますけれども、今日はルカの福音書の1章の11節から読んでいただきましたけれども、その前のところから見たいと思うんですが、これはバブテスマのヨハネ、イエス・キリストが生まれる前に 半年前に生まれたバブテスマの母ね、イエス・キリストが初臨、初めて人となってきてくださった時に身しどないをした人ですね。女から生まれたものの中で最も優れた人ってイエス様を言われた人ですね。まあ、しかしイエス様を信じればそれよりも素晴らしいと言われたんですけども、そのバプテスマのヨハネがのお父さんとお母さんのエリザベスと、まあ、お父さんはザカリアですね、お母さんのエリザベスのその誕生の時のことが書かれています。そこに目を留めたいと思いますね。で、5節から見てくださいね。ルカの福音書の1章の5節、ユダヤの王のヘロデの時に、ヘロデの時ですね、アビアの組の者でザカリアという祭司がいた。祭司の組はね、分かれていましたね。その組の、彼の妻はアロンの孫で、名をエリサベスと言ったと。ザカリアとエリサベスという、まあ、祭司の夫婦がいました。二人とも神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていたと。彼らは非常に、まあ、今で言えば真面目に、忠実に、誠実に、神様の前に落ち度なくっていうのは別の訳をすれば非難されるところはない、きちっと、まあ、やってたわけですね。仕事と言いましょうか、奉仕と言いましょうか、祭司としてのやるべき奉仕を忠実にやってたわけですね。ところが7節、エリサベトは不妊の女だったので彼らには子はなく、2人とももう年を取っていたと書いてあります。で、これはまだエス様が生まれる前だから旧約ですね。新約だけど旧約なんですね。だから子供が生まれるということは祝福の印です。ですから、どういうことかというと、このエリサベスとザカリアとエリサベスの夫婦は本当に真面目に忠実に神様に仕え、祭司としてやっていたにもかかわらず、子供が与えられなかった。神の祝福の一つの印である子供が与えられなかった。だからこの子供が与えられたことに関しては祝福を受けていなかったわけですね。もうちょっと強い言い方をしたら、何ですかね、その件に関しては祝福を受けないどころか、まるで呪われているかのように感じることが起こったということですね。ちょっと強い言い方をすれば。で、これはだからこの2人はですね、本当に子供欲しかった、子供いらないというのは子供が欲しがっていたのにもかかわらず子供生まれなかった。でもう年を取っていたわけですね。おそらくもうこの段階では普通で言ったら子供生まれない年になっていたんだと思います。まあ、そういう状況だったんですね。で、ところが実はなぜ彼らは子供ができなかったのかというと、実はですね、彼らには使命があったんです。どういう使命かというと、バブテスマのヨハネのお父さんとお母さんになるという使命があったんです。バブテスマのヨハネというのはエス様の道どないをする女から生まれたものの中で最も優れた人ってエス様に言われる人ですから、その両親となる、そういう子を育てる使命があったわけですね。だからこうやって長い間待たされていたわけですね。で、神様は大きな使命があったり大きな祝福がある場合は、多くの場合長い忍耐待たされたりするんですね。で、いつも言いますように、忍耐が好きな人はいないと思うんですね。好きですか？忍耐が好きな人っていないと思うんですね。でも待たされて、そしてもうおそらく普通に考えたら生まれるわけないっていう状況にはなってきた。で、私の人生にも本当に神様に忠実に仕えているのに、神様に言われているのにしているのに、一生懸命真面目に生きてきているのに、なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだろう、あるいはどうして神様が私を祝福しかさらないんだろうって、あの人もこの人も祝福されているのに、どうして私にはそれは来ないんだろうって思いたくなる時ってあると思うんですね。あるいはそういうふうな時に置かれることはあると思うんですね。その時知ってほしいんですね。神様は決してあなたのことを忘れていないし、あなたの忠実も何一つ忘れてはいない。ただ神の時があって、人と比較したら遅く見えたり、人と比較したら自分はなんか自分だけ忘れられているように思えるけど、実はそうじゃなくて、神様は覚えておられて、待たされる時ってのは実は非常に大きな使命とか、その後に非常に大きな祝福が待ってる時に多くの場合待たされるんですね。ね、エリザベスとザカリアはもう子供が生まれない年になるまで待たされて、その後生まれるわけですね。これは特別な使命があったということが分かります。ね、まあ、身近では例えば、パウロ牧師はですね、37歳まで彼は結婚もしませんでしたし、関東から出たことがなかったんですね。一番最初インドネシア宣教で献身したにもかかわらず、結局みんなは海外にどんどん行ってたり、いろんなことがあるのに、彼は37で示されて結婚して、そして神様から言われた、あなたは全世界に行ってね。でそして最初飛行機乗るときですね、飛行機乗らない記録を作ろうと思ったから一瞬迷ったそうですね。長崎から帰ったのが初めての飛行機ですけど、でその時に迷ったら神様が家庭くれないぐらい飛行機乗るって言うから乗ることにしたそうです。面白く言ってましたよ。飛行機のところシートベルトっていうかするんですね。でね、思わず飛ぶときにね、 腰を浮かしたってね着陸した時こうシートベルトの取り方が分からなくて困っちゃったとか言ってましたね考えられないです今から思ったらね。もう2000回は超えてるんじゃないかと思うんですけどね。それぐらい乗ってらっしゃいますよね。でも37まで乗らなかった飛行機も関東からされてなかった。海外選挙を全世界のことに召されていたのに面白いですね。で神様っていうのは多くの場合こう働きが大きかったり何か祝福大きいものを用意されている時待たされることがあるんですね。でこの時も彼らは忠実にやってたんです。適当にやってたんじゃないです。彼らは忠実にここに聖書に書いてある神の御前に正しくって書いてあるから聖書がそう言ってるから本当に神の前に正しく全ての戒めと定めを落ちそうなく踏み行っていたと書いてあるにもかかわらず彼らが願っていたタイの実子供が与えなかった祝福を受けられなかったんですね。でもそれは使命があったからですね。で神の時が来ます、ね8節ね。さてザカリアは自分の組が当番で神の前に最初の務めをしていたが順番にねこう当番で順番にやるんですけども彼の当番になったと。でその時にその当番の中からあの中に入って光沢人がいるわけですね。神殿の中に入ってね。でそれをくじで引くわけですね。9節最初の習慣によってくじを引いたところ主の神殿に入って光沢ことになった彼がですね。で彼が光沢間大手の民は皆外で祈っていただいてあります。で彼がこう耐えている時に奇跡が起こって天使がやってきてね神から言葉をもらうんですがその時他の人たちはみんな外で祈っていたと書いてあるんですね。これ大事なところなんですね。ダカリアは中にやってきてこの時ダカリアが神殿の中で天使が現れて奇跡を体験するんですがその時周りでたくさんの人は祈っていたわけですね。でこれは今でも同じです。例えば海外選挙に行ってすごい奇跡や技を体験するでもその時バックで教会が祈っている断食して祈ってたりします。あるいは誰か大切な人のところに行くときに自分一人ではあれだからこうバックに祈っててくださいって教会に行って手術を受ける。あるいは誰かのところに行ってお祈りをするときに教会がバックで祈っているときに確かに技が起こったり守られたりするわけですね。でこの、ね、たくさんの人がそこで祈ってた教会がバックで祈るってのはすごく大きいんですね。で皆さんが何かをするときもあるいは逆にバックで祈る側であってもどうぞね教会の気休めではありません。それは大きな力です。でこの時もたくさんの人が外で祈っていたその中で彼は神殿の中に入って交代たこれ祈りですね。交代っていうのはね入ったんですね。そしたら11節ところが主の使いが天使です彼に現れて交代の右側に立ちました。そして来たんですね。ところが面白いですね。あのザカリアは12節で不安を覚え恐怖に襲われたと書いてあるんですね。天使に実際会ったことのある人いますかね。この中で天使に会ったことのある人遠慮なくいないですかね。時々あったなんかそんなためらいがちにあげないで あったのは堂々とそれそれ堂々とあげてくださいパッとね。天使に会うことはありますね。私はまだ会ってませんけども。でこの時にあの天使って本当にいるんですよ。で天使ってね羽生やして飛んでくるというわけではないんですね。いつか話したと思いますけども今福岡 の牧師をしていらっしゃる久井小沢牧師ね勝利君はもう今大学卒業して社会人でやってると思いますけどもそのあそうダニエルと一緒に30歳かなぐらいだと思いますけども彼が生まれた時だから30年前ですね。彼らはあの長野のあちょうど今月号の雲虹の関東メッセージ書いてますからで彼は高原野菜作ってたんですけどその時の証いっぱい書いてありますから読んでみてくださいですね。で彼は高原野菜を作りながらやったんですけど神様に示されて献身して勝利君がお腹にいる時に東京に出てきたんですね。でみんな当時東京 の教会の人たちは当時府中病院って国分寺教会があったから府中病院ってところに行ってたんですね。それで自分たちも行ったらもう人がいっぱいで、まあ、最初相手にされなかったつまりいや無理ですって言ってね他のところ行ってください個人病院かなんか行ってくださいって言われた、ね、でももう一回行ったのかな木曜日の日に休みの日にね。そしたら一人の看護師さんがとっても優しい看護師さんが来てちょっと待ってくださいってもう一生懸命いろいろやってくれてそれで手続きをやってくれて全部終われてこれでもう整いま明日来たらちゃんともう見てもらいますからもうこれからこうで見てもらいますよって言ってねもう一生懸命やってくれた人がいたんですって看護師さんがね。それでありがとうございましたって帰ったんですね。それで次の日行ったら本当に手続きをされていてできたんですけどその看護師さんの酔いたくてこう言ったらですね言うんですそんな看護師さんいませんっていやでも昨日これやってくれたってえって言ってねいやそういうそんな人いませんよって言ってねでそれから結局出産して出るまで一切その看護師さんは会わなかったで小須田牧師はあれはあの看護師さんは天使だったと思ってるんですね。で私もそう思っています。皆さんそう思わなくてもいいでしょ別に。でも私小須田牧師はあの看護師さんは天使だったと思ってるし私も本当にそうだと思ってます。実際はね天国に帰ってはっきりしてきてきっとそうだと思いますね。 で本当にで秋元牧師が、ね、あのポタラ級に行ってるのを出した時にね、あの交換が入った後に、あの中国の交換が入った後に、あの彼が後ろにもうヘトヘトでね、高原だからこうもう諦めてたら早く来い早く来いって言ってね、彼らが来るまでずっと言って続けて、そして入ってその後あの中国の交換の後ろをついて回らせてくれたって言うんですね。であれは今から思えば天使だったと思うって言ってましたね。なるほどな、その可能性は十分あると思いますね。で皆さんね、意外と天使ってね、その時天使と思ってないけど、後でね、実は皆さんもあれは天使だったかもしれないっていうの実はね合ってる可能性がありますね。これは本当に、ね、クリスチャンには天使が助けをされることあるからですね。で天使ってこう羽を生やしてね、いると思ったらそういうわけじゃないんです ね。もしかしたら男性の仏頂ひげ面の天使も出るかもしれませんね。ね、分からないですよね。ね、で、まあ、看護師さんはね、白衣の天使と言われるぐらいだからありますけどね。まあ、そういう話だったんで、で、ここは、本当に見つかりが来た。で、恐怖に襲われたと書いてあるでしょ。で、これ、本当にすごい天使、かっきり天使として現れて、こう、もう明らかに天使と分かって、すごい、いわゆる臨在、ものすごい神の清さを感じたと思うんです。で、皆さんどうでしょう、天使に会ったらですね、ハレルヤーって言ってですね、思わずサインお願いしますとか言うと思いますかそうじゃなくて、やっぱりね、本当に天使が来た時すごい主の臨在があるからね、恐れ、恐れって怖いっていうよりも、なんていうか、聖なる恐れね、それをきっと感じるだろうと思うんですね。で、私、昔これよく分からなかったんですけども、以前お話したと思いますが、熊本にね、長崎に来てしばらく経ったと、熊本のある祈祷院、他のグループなんですけど、祈祷院に行って、ったことがあるんですね。結構祈り行ったことがよく断食しに行って、でその一人にある時断食しに行ってお祈りしてたんですね。2日目だったかなんかにね、その隣にすごく大きな立派な教会があるんですね。本当に綺麗な大きな立派な教会ね。でそれでその教会をちょっと見に行って、その教会でこうね、誰もいなかったから賛美したり色々してたんです。そしたらすって見たらですね、台所かなんかのところにですね、こう美味しそうなお菓子と果物かなんか置いてあった。でそれは誰が食べてもいいっていう置いてあった。で、はって見た瞬間、これを見ちゃいけないと思って、こう見ないふりをして、またこうね、教会を回ったんですけど、帰るときにですね、気がついたら、その前に立って食べておりましてです、ね、はあ、断食しに来たなと思いながらね、落ち込んで、祈祷に戻ったわけですね。まあ、なんか情けないやつだって顔で見られてますけど、情けないやつです。ね、で、ね、見たんですね。そして、まあ、でも他に断食する人もいたから、まあ、いちいち言うことはないと思ってね、ただ自分ではちゃんと神様に言われたら、ああなんて情けないんだろうと思ってたら、言われたんですね、その祈祷院の人にね、明日、キャラ牧師、次の日の蒼天かな、蒼天で証しをお願いしますとか言ってね、ひえーと思ったけど、まあ、証しはいっぱいあるから、別に断食してる証しじゃなくて、他にも証しはいっぱいあるから、まあ、証しをしようと思って講壇に立ったら、もう今でも忘れませんね、本当にね、もうちょっと言葉で表現なきゃ、神の清さがね、臨在があったんです。ちょっと言葉にすると簡単だけど、そんなに僕がこう体が震えてくるんですね。本当に清さがあって、神の清さ、だから私は清さって本当に聖なる方って心からこう何回も言ってると手が震えてくるんですけど、そこに本当に神の臨在があったんですね。ちょっと言葉にするとうまくできませんけど、それで体が震えて怖くなったんですよ。ああ本当に神がここにいるって分かって こ怖くなってきた。で気がついたらね、そんな話するつもりなかったのにね、私は断食したのにね、断食ができなくて食べてしまって、本当にどうしようもない、情けないですとか言いながらね、ボロボロ泣きながら悔やためてるんですね。だからでもそれね、本当に神の教さがあった。面白かったですよ。 なんて情けない人って見てる人が何人かいて、で私ではなくて、その神の臨在の教さにこう私はちょっと体が怖くて声も震えながら神の前に悔やためる証しをしたんですけど、その神様に目を留めて本当にその清さを一緒に感じた人がいたんですね。面白かったですね。で、あの時ね、本当に神の臨在を感じたんです。それで怖かったです。怖かったのは聖なる怖さね。なんかね、本当にそれでこうなんか罪を持っとけないって、もう告白して悔やためないとやってないってぐらいそういうものがあったんですね。だからこの時ね、天使が来た時本当に主の臨在を感じたと思う。だから恐れたってのは私分かるんですよ、今は。ね、だそういうね、なんかそういうすごい清さの前にね、これね、でこうそしたら天使がね、優しいですね、怖がることはないって最初に言うんですよ。これそのことがないと最初に怖がることはないって、大丈夫だよって言われたらやっぱ安心しますよね。でしかも抱かれ合ってその後言うんですよ、名前を呼ぶんですよ。名前を呼ぶってすごく大事なんですよ。皆さんお祈りの時にとか、あるいは賛美の時に神様からイエス様から名を呼ばれたことがありますか？抱かれ合ってみたい、私だったら まあ、イデアって呼ばれもありますし、私の場合はあの誠って言うんですけどね、まあ、父親がねよく誠って言ってね、誠って呼び方で分かるんですね。誠って優しく言うときはね、なんか買ってもらえると思うし、誠って言ったらですね、もう体が同時に震えるわけですね。怒られると思ってね呼び方で分かるんですけど、やっぱり名前で呼ぶわけでしょ。でイエス様も私たちを名を呼んでくださる方なんです。でこの時、これ天使ですよ、天使ですけども、天使を通して神様が怖がることはないよ、抱かれ合って名を呼んでくださるんですよね。私これすごく嬉しかったと思いますし、すごくほっとしたと思いますし、愛を感じたと思います。で神様ってのは、ね、名を呼んでくださる方なんですね。であなたの願いが聞かれたのですってね。でこれはさっき言ってた、ずっと長い間彼らは子供が欲しかった、それが聞かれた、願いが聞かれた。で具体的に言われます、あなたの妻エリサベスは男の子がいます、奥さんが、ね、身ごもって男の子いますよって、名をヨハネとつけなさい、名前まで指定されてる、ね、ヨハネってね、あの神は憐れみ深いとか愛っていう意味なんですけども、そのヨハネってつけなさいって名前まで指定されたんですね。でその後にその子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる、まあ、あなたにとってはもう本当に嬉しいよって、そして多くの人もその誕生を喜びます、あなただけじゃない、たくさんの人が喜びますよって言われたんですね。でこの後使命を語るんですよ。ね、子供ができるよって、男の子だよって、名前をヨハネにしなさいよって、みんな喜んでくれるよって、あなたも嬉しいよって言われた後に使命まで語る、ものすごい具体的でしょ。神の語りかけてすごい具体的なの、ね、15節から、彼は死の御前に優れたものとなるからです。彼はこの、ね、生まれてくる子はブドウ酒も強い酒も飲まず、まだ母の体内にある時から精霊に満たされ、すごいですね、お腹の時から精霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせる、神に立ち戻されせる働きをする。彼こそエリアの霊と力で死の前触れをし、予言されたんです。エリアの霊を受けて道どおりをする人がいるっていう、それをする人だって言われたんですね。父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の頃に立ち戻らせ、こうして整えられた民を死のために用意するのです。つまりキリストが来る前に道どおりをする、ものすごい使命まで言われた。ここまで具体的に子供ができるんだよって、男の子でヨハネでね、みんな喜んでくれて、こういう使命があるんだよって、ここまで具体的に言われたんですよ、その天使が、はっきり天使が。で皆さんね、どうでしょう、天使がやってきてね、あなたの願い枯れましたってこうやって具体的に言われたら、結婚でもいいや、独身の人ね、あなたの願い枯れました、ね、結婚が開かれますってね、相手の人はこういう人でこういう人でこういう人ですかって言われたらね、ハレルヤとかね、やったとか言ってね、やりませんかね、普通は。でこの時ね、ところがダカリアはね、なんて言ったかというとね、ここまで具体的に言われたのに、そこでダカリアは見つかりに行った18節、私は何によってそれを知ることができましょうか、私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。うんと砕いて言いますよ。うんと砕いて言うと、神様そりゃ無理ですよ、天使さんそりゃ無理ですよ、私はもう年取ってんです、妻だってとても子供ができる体でもう年を取りすぎてます、もう年を取りすぎますよ。今のはね、入れ歯を外した時の喋り方と思ってください。ね、天使さん、天使さんってね、あら無理ですよって、もうあと5年前に、10年前に来てくれればよかったけど、せめて3年前、もう無理ですって思わず言っちゃったんですよね。彼は待ち望んだんですよ。おそらく信じて待ち祈ってたんだと思う。でも、実際天使が来た時には、いや無理だって言ったの。どうしてかって、長すぎたんです。ずっと待ってたんです。皆さんね、あのモーセの時にも話しましたよね。モーセアラノに行って40年、20年とか30年だともかく40年経った時にはもう天使が来たと、あ、天使じゃなくて、ね、芝が燃えていて神から語られた時に、ね、あなたを使わせた時に、40年前ね、彼はそのために、ね、ユダヤ人を同胞を救おうと思って立ち上がってアラノに逃げてきて、40年経ってもう年を取り過ぎていて、いやもう私は無理ですって、言葉の人じゃないから他の人を使わせてくださいって言ったんです。あの時あれは謙遜じゃなくて本当にそう言ったんで、もう自分は無理だって。その時召し出された。でこの時ももうあんまり長かったから、子供与えるって言われてね、ハレルヤーって言えなかったんで、いやーちょっともう無理ですよ、うちの妻見てくださいよ、もう子供できません、ね、こう言ったんですよね。でこれものすごく聖書って正直でしょ、全然切れ事書いてない。だってアブラハムも皆さん知ってますが、創世記15章でね、アブラハムはね、呼ばれる神様が、そしたらね、言うんですよね、あなたは子供くださらないのでね、奴隷の子がね、あのエリゼルだったかな、奴隷の子が後を継ぐんですかって言ったらね、いや、その子は継いではならない、あなたから生まれる子が後を継ぐんだって言われた後に、外に出ろって言われてね、当時の中東の外に出るわけですよ。これ、空を見上げなさいって言ったらね、もう満天の空なんです。いつか話しましたね、カイラス行った時の空すごかった。 もうあれを見ただけでも行った価値があるっていう、あの人間的に言っても本当すごかったですよ。満天星でね、で天の川っていうんですけど、天の川を見たんでちょうどね、天の川真っ白けなんですけど、ね、ベタついてない、もうピカピカピカピカ光ってて、それで真っ白けなんです。で他だって星だらけなんですよ。でもそこだけはね、もう星に星が重なってるっていうんでしょうかね、もう本当に川になってる、そこでギャーっとこう、ちょっとね、私が言ってもわからないですけど、すごい、ちょっともうちょっと言葉にならない、それをね、そうそう、百ちゃんがですね、宇宙が好きですからね、なんかいろいろ説明してくれました、前ね、詳しく聞いた方、聞いてください、なんかそれでね、あそうなんですって、だからすごい星だらけだったのね、で、おそらくああいう空を見たんですよ、ああいう空を見た、ああいう空を見て、この星になるって言った時に、彼は信じたんです、それで義とされるって書いてあった。ところが、信じたんですよ、本当に信じたんです、嘘じゃなくて、だから義とされたんです。ところが、99歳になって、来年の 今頃男の子が生まれるって言った時に、サラがね、笑うんですよね。で、天使と争ってね、いや、笑ってません、いや、笑ったっていうのがあるんですけど、でその前にも来てるんです。その前に来た時に、アブラハムが実は笑ってるんですよ。サラが笑ったことばっかり話題になるんですけど、実はアブラハムも笑ってるんです。ってことは、アブラハムも、いや、もう無理だって、なと妻もサラも年を取ったからって言ってるんです。面白いですね。でも、イサクは与えられたんです。15章で信じたでしょ。12章で神が言われた通りカナンの地に、ね、踏み出したでしょ。その後彼らは思わず笑ってしまったり無理だと思ってしまっても彼らは約束を受けたんですよね。でこの時ね、この今日話したことは ここからなんですけども、この時にダカリアは笑ってしまった、笑ったんだけど無理だって言ってしまった、不信仰ですよね。でもそれまで忠実に仕えてきて願っていた願いを主は聞いてくださって、主は言われたんですね。男の子が生まれて、ここに条件はないんです。あ、男の子が生まれるって、ヨハネでつけなさいって、そしてこの子はみんなに喜ばれるって、ね、体内の時は大切に満たされる、アルコールは飲まないって、そして神の使命があって水飲みをするんだって、こう一切条件はない。ただ宣言なんですよ、神様から。こうなるぞって。ところがだからそれを受け取れなかった、思わずも。でも神様はそれなさるんです。天使が言うんです。そしたら見つかると答えています。19節、私は神の上に立つガブリエル、ガブリエルですね、あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされた。ガブリエルってね、喜びの伝え、ガブリエル来てほしいですね。あ、天皇様、ちょっとガブリエル使わせてください喜びの訪れを使える天使に来てほしいですね。なんかね、これね、来たん、喜びの伝え来た、だから喜びなんだ、これ喜びの。ところが彼が死んじゃったから、20節ですから見なさいね、これらのことが起こる日まで、つまり起こるよってことなの、必ず子供生まれるよって。でも生まれる、そのこれが起こるまで、あなたは推しになってものが言えなくなりますって言ったんです。面白い。一つはあなたがこんな不信仰だったけど、それでも子供を与えます、約束は成就します。ただそれが生まれるまでの間は推しになってものが言えなくなりますよ。どうしてか、私の言葉を信じなかったから、信じなかったので推しになって、ね、生まれるまで推しになりますよって。でも子供を与えられますよってことなんですね。面白いですね。神が言った約束はね、必ずそうなるんです。我々が不信仰であったとしても、条件がある場合は条件を満たさないといけませんけども、でも求めなさいと求めないといけないけど、もう求めてしまってたら神が答えたって言ったらもう答えられるんですよね。でこれそうだった。で、で推しになってしまう。でも子供を与える、私の言葉はその通りが来れば実現します。子供を与えると約束は実現しますよって言ったんですよね。で、面白いんです。この瞬間から推しになるんです。だってすぐその後ね、人々は抱かれを待っていたが、神殿であまりと気まどるんで不思議が、な、一体どれぐらいかかってんだろうと思って、やっと出てきたら、やがて彼は出てきたが、人々に話をすることができなかった。つまりもう喋れなくなって推しになった。それで彼は神殿で幻を見たのだと分かった。だかりは彼らに合図を続けるだけで推しのままであった。面白いですね。この瞬間推しになっちゃった。でも逆に言えば子供が生まれるっていうことの印ですよね。そういうことですよね。これすごいですね。それで勤めの期間が終わったから家に帰りました。そしたらね、その年を取った奥様エリザベツ、ね、すごいですね。その後妻エリザベツは身ごもり5ヶ月の間引きこもってこう言った。主は人の中で私の恥を取り抜こうと声にかけられ、今私はこの世にしてくださいましたと。身ごもったんです。今まで長い間彼らは待ち望んでいたのに、子供はできなかったのに、神が言われた瞬間本当に推しになったけど、帰ったらすぐ身ごもった。そして、まあ、これ引きこもったってのは 赤ちゃんのためにね、言ったは恥を取り残すと書いてある。恥ってはっきり書いてあるでしょ。恥ってこれ旧約だからね、まだイエス様生まれ前だから、ね、恥を取り残そうとしてこうしてくださったってね、神様は素晴らしいってことなんですよね。で皆さんね、神が言われたらね必ず成就するんです。神が約束してくださったらそれはそうなるんです。もちろん信じて待ち望んでおいて、来た時にハレルヤーって言ってね踊れたらそれは素晴らしいですね。それは素晴らしい。でももしね、来た時に神様が来てね、いやもうちょっと無理ですよって言ったとしても、神が約束されたらそれは成就するんです。ただこの時みたいにある懲らしみを受けるかもしれません。これ教えになったことは神の愛だと思います。だってね、これね、お腹大きくなるでしょ。お腹撫でたりしてね、耳張ったりしてね、赤ちゃんだと思ってその時思うんですね、神は素晴らしい、奇跡をしてくださった、でハレルヤーって思うとね、ね、これね、全部生きていけない。でお腹が大きくなるたびごとに神様の素晴らしさを考えてほしい。神様って約束ならない、なんて素晴らしかっただと思うんだけど、言えない自分を見たときに、なんて私は不信仰だったんだと思うわけじゃないですか。でも不信仰だったと思うけども、そのたびごとに逆に神は真実だったというのがセットなんですよ。これでそれで十月十日の間ね、こうお腹を見るたびごとに神は晴れるやと思うけど、自分は不信仰と思うわけですね。で身に染みてわかるんです。でこれ大事なんです。身に染みてわからないと人っていうのは変わらないんです。変わらないんです、身に染みないと、ね、パウロ牧師がね、なんか今日また第2礼拝に来て3日に退院される予定なんですね。でチェコに行かれますけども、今日なんか特別な示しを語るって言ってたから、以前も特別な示しと言った時に名前が変わりましたから、何を今日発表するんでしょうね。特別な示しを語ると書いてありましたから、まあ、夜のカリスマ礼拝の時にそのベイドを流すって言ってましたけどね、おそらく今頃話してると思うんですけどね、何を話してるんでしょうね。使徒ってこの言われましたが、使徒団の方に移行するのか、まあ、考えることはそれぐらいですけど、もっとなんかあるんですよね。どういうことなんでしょう ねちょっと分かりませんね。品川にいるとか言うんでしょうかね、分かんないですよ。全部予想だからね、外れる可能性がありますけど、ね、でも何かというと面白いこと言ってました。今回ね、入院した時に死にたいと思うほど、天に早く帰りたいと思うほど弱さを覚えたし、ね、感謝ってことを言ってきたし、いっぱい証しを見てきたのに、あんまり圧迫が強くて感謝した方がいいって分かったのにできないかった、できないことを体験したって言った。で本当に自分は罪深くて、本当に自分は弱いんだなってことを身にしみて思った。でパウロが、私は罪人の頭ですって書いてあるけど、あれ本当にパウロはそれを実感したんだと思って、でそのことを通して逆にパウロは神に持ち上げことをした。で面白いこと言ったんですね。でその中ででも使徒ってことを初めて語られたって。他の人はいろいろ言ってくれたけど、今まで自分で使徒って言ったこと一回もないって。確かにそうなんですよ。だから初めて神様から言われたってね、まあ、召しを受けたわけですね。面白いですね。で何知ってます？人はね、変わらないんです、本質は。さっきアブラハムの話しましたけど、創世記12章で生まれ故郷地の上出てって言われて、彼は従っていくんですけど、その時妻を妹と言って失敗するんです。で99歳になった時に、ね、来年今頃男の子与えるって言われたけど、もう25年経ってるんだけど、また妻を妹と言うんです。本質は変わってないんです。本質はもちろんその間に彼は聖化されて、ずいぶん清められたと思う。でクリスチャンもイエス様と聖霊がいるからどんどん清められていくけど、本質である罪人である本質は変わらないんです。これは聖化はされても栄化って言うんですかね、栄光の栄に化けると書いて栄化って言うんですけど、栄化されない人だって天国なんです。天国に行った時、この体から解放されて復活の体をもらって、その時私は本当に本質から変わるんです。キリストのようになる、栄化される。でこの地上にいる限り、私たちは成果はされても栄華はされないから本質変わらないんですよ。で面白いけどね、成果って何かというとね、自分の積み重ねに気づいていくことが成果なんです。なんて自分は積み深いんだろうってことに、クリスチャンって面白いんですけど、成長すれば成長すると自分の弱さと積み重ねに気づくんです。でそこで止まらない。にもかかわらず愛してくださる神の愛の大きさに感動するんです。でクリスチャンは成長すれば成長するほど自分はなんて弱くて、なんて罪深いんだろうって気づいていって、それなのに愛してくださる神の愛の大きさに感動し、それにも変わらず愛してくださる神の素晴らしさを感動していくんです。これが成果っていうかね、クリスチャンの成長なんですよね。でこの時ダカリアは戸月とかね、本当に喋れない結果、自分が不信仰だったってことをもうとことん教えられ、でも神様は本当に素晴らしいってことをと身にしみて思った。だから生まれた時にみんなが反対して、ヨハネなんて名前ないって、この家族に当時は親からつけるのがダメだから、ダカリアってみんな言ったのに、いやヨハネだって言ってね、 そしてヨハネってはっきりこう書いてね、ヨハネって大きく書いた時に口がほどけてハレルヤーって一番最初に神を賛美したと書いた。彼がお死になる前に最後に言ったのはね、そんなこと無理ですよってね、私も妻も年を取っておりますよって言ったですね、不信仰の告白。最初に口を開いて言ったのは神を褒めたたえる賛美だったんです。そしてヨハネってつけたんです。ね、もし私お死じゃなかったらね、おそらくねこれねダカリアだからね、なんでヨハリアとかですね、ダカヨネとかですね言いたいことありますか、ちょっと妥協してつけるということを言いたいんですよ。本当にそこを通ったから彼は主が言われた通りそのままつけれたんですよね。皆さんね、試練通ってる方は喜んでください。楽だと思いません、気休めません、きついでしょう。でもね、喜んでください。宝になります。身にすぐんです、身にしみるんです。それが宝になるんですよね。でこの時だからはでそういう時ほどけた。それだと覚えてね。で最後に一つだけね、聖書ってこんなに面白いって読んでくれてますかね。ぜひ読んでください。今日はね、私の友人の話として書いた話があるんです。実はあれはね、友人の話で書いたのは何かというと、自分というとまずいから書いたんですけど、かつて私は、ね、キリスト教をあんまり歓迎してない国に聖書をしばしば持ち込んだことがありました、ね、で結構何回も行ってうまくいったんで、まあ、ある時また行ったんですけど、そしたら捕まっちゃった定款でね。で聖書は取り上げられないんです。預かられるんですね。この聖書は私たちの国にはいりませんって言ってね、預かられちゃうんですね。で帰る時に返してくれるんですね。そういう形になってるね。だから取ったわけじゃない、いらないから預かる、帰る時に持って帰ってもらうってことで、ね、そういうことでもね、だから持ち込めなかった。でショックでね、で私の教会が何人も行ったのに初めてだった、私が捕まったのね。ショックでね、それでね、もうホテル行ってですね、落ち込んでた。それで一緒に行った人がですね、ね、あなたはそんなに暗いと私まで暗くなりますって言ったけど、そう言われたってからって明るくなれないですよねで神様に慰めてもらおうと思って聖書を開いたんです。もう忘れません、ヨブ記38章、ね、ここまでは来てもいい、しかしこれ以上はいけない、高ぶる波をここで沈まれっていう言葉なんですよ。神様に慰めてもらいたくて聖書を開いたらね、神様に怒られた、ガーンとハンマーで叩かれて言われた。今までは私の憐れみと愛によってこうして何回も聖書の、ね、持ち込みに成功したけど、今日のあなたの心は高かった、高い心だと私は働くことはできません、高い心だとダメですって言ったら、はっきり言われた。それでね、慰められるところがね、あなたの心は高いって怒られたんですよ、本当に。これでね、ベッドから降りてね、これもう本当にひだまずいてね、神様すいませんでしたってね、片っ端から悔やだめた。前の日にね、私たち夫婦の歴史上最大の喧嘩をしたから、夫としての悔やだめをした、ね、今から思えばアタックですけどね、悔やだめした。それから牧師としての悔やだめをした。それから私はパウロ牧師の元にいますから、ね、そのパウロ牧師の権威の元でのことで悔やだめをした。それから子供はもいたな、父親として悔やだめをした、ね、まあ、あらゆることを悔やだめをした、息子として悔やだめをした、婿として悔やだめをした、もういっぱい悔やだめをした。もう思いつく限り片っ端からもう一瞬もう本当に真剣にやったんですね。で悔やだめしながら疲れてね、そのまま寝ちゃったの、ふってね、あんまりね、そのベッドにこうやったままね、はって気がついたらね、朝方のね3時か4時だったんですね、4時ぐらいだったかな。すごいね、臨在があったんです、厳粛で、なんかえっともぐらいね、まあ、悔やだめであったってこともあるんですけどね。そしてその時ね、精霊がね、内側ですよ、内なる声が聞こえた、肉声じゃなくて内側からね、あなたはこの町に来て福音を語るようになるって言われた。次、この国で私のことをイエス様のことを述べ伝えるようになって言われたんですよね。それでね、信じるとか信じないんじゃなくてね、これはもう約束なんですよ。それでえっ、ー、と思ってね、いやでもパスポートをね控えられたからもう来ることできないと思ってね、と思ったんですけど言われたんですね。でまあ誰にも言いませんでした。それで何年か経った時に秋元君に頼まれた、その国にマリさんの本持ってってって言ってね、翻訳者はね、秋元君に言われたらはいっていう癖があるからはいって言っちゃった。言ってしまってからしまったと思ったんですね。いやーってね、でもまあパスポート変わってたかな、変わる前で忘れたけど、そして一旦もう必死でした。私一応リーダーで行ったんですけど、副リーダーでね、もう人のことまで余裕なかった、もう必死にやってで行ったんですね。で持ち込みができた。それはまあちょっと端の方だったんですね、その国の。でそこから国内線で飛行機で飛んだのが勝って、その私が神に語れた町だったんですね。でそこでね頼まれたんですよ、説教してくださいって。びっくりしたんですね。その説教したらそこでね あのなんか出会った人がいて、その人が後から、ね、連絡してきたんです。また来てくださいって。それからそこにしばしば行くようになって、その町だけじゃなくてその国のいろんなところに行って奉仕するようになったんですね。まさに言った通りなんですよ。この町で福音を語るようになる、この国でキリストの召しになるって言った通りだったんですよ。で、神様が言われたらその通りになるんですね。で、皆さんね、ダカリアは任すぎて思わずも無理だって思った。でも神はそれをしてくださった。懲らしめあったけど、それは愛です。それは愛です。裁きじゃなくて愛です。そうして本当にダカリアがバプテスマのお父さんになるための準備をされた。で、神様が言われるとね、その言葉を成就するんです。で、すぐならないからといってね、何か時が来るとそのとおりになるということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。で、私これからね、日本のリバイバルがね始まってますけど、もっと見える形で始まっていくと思います。これ約束なんですね。で、多くの人がそれを信じてね、真剣に待ち望んだんですけど、なかなか来ない。で、多くの人がね疲れ始めててね、もうちょっとね、ダカリアみたいにね、いや、まあいつか来るでしょ、いつかって言ってねそんな感じになってですね、でもね、現れ始めます。どこで始まるんでしょうね、楽しみですね。見ますよ、皆さん。で、この教会は一つ言われても、ね、車椅子の人が立ち上がるって言われたんですね。だから引っ越さないといけないんです。車椅子の人は今来れないから。一番最初の会談の時に、これだけぐらいね、ちょっとね、段があった。わざわざその段のためにね、こう、板持ってきてね、車椅子を絶対来てくれて死んだかった。今でも死んでも車椅子の人が立ち上がるって、必ず立ち上がります。だからね、引っ越さないといけないんです。だってここ車椅子に入れないから。ね、で、それは一つの例。それ以外にもたくさん神の約束がある。で、その約束がこれから成就してきます。なぜかというと、神様が約束したから成就してきます。で、あなたもきっと約束されたことがあるでしょう。イエス様を信じた時、あるいは祈った時、最悪だった時、大体最悪の時って神様が語ってくださるから、きつかった時、まだ成就してないこと、でもそれを神は忘れません。いいですか。で、これをね、どうぞ覚えてください。主の言葉は必ずそうなるんですね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りしますね。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは約束されたことを成就してくださる神で、あなたは語られたらその通りなさいます。ダカリアは長い間待っていて、あまり長かったのでその時受け取れませんでしたが、それでもあなたは約束通りヨハネを与え、お死にはなりましたが、ヨハネと名付けた時に口がほどけて再び賛美するようになりました。懲らしめを通ることはあっても、あなたは必ず約束を成就させます。そのあなたの真実をありがとうございます。これから一人一人神の約束されたことの成就を見ると思いますが、どうぞあなたがそれを豊かに表し栄光を表していってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天の様、一人一人があなたに捧げたこの祈り、願いと求め、自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康のこと、経済のこと、そのいろんなことがあります。その一つ一つの願いに具体的に応えて、心と体を癒し、霊を健やかにし、問題に対する解決を与え、導きを与え、必要を満たしてください。主イエス・キリストの御名によって心と体を癒しされよ。パニック障害、イエスによって命ずる、完全に治れ。うつ病、イエスによって命ずる、癒しされよ。うつの霊、その人のうちからイエスによって命ずる、出て行け。恐れ、将来に対する恐れ、いろんなことに対する恐れ、恐れをその人のうちから消えてなくなれ。シャローン、シャローン。喉にあるがん、肺にあるがん、水道管道にあるがん、背中にある痛み、お尻のなんか尾てい骨そこにある痛み、キリストイエスによって命ずる、がんよ消えてなくなれ。痛みをイエスキリストによって命ずる、消えてなくなれ。ありがとうございます。あなたの癒しとあなたの奇跡を感謝いたします。ハラバラバラバラバラさんで、ハラバラバラバラバラバラさんで、境内の必要があります。イエス様、あなたが満たしてください。なんかあなたは誠実に忠実にその境内の負債があるんです。その負債を忠実に排してきましたけども、私にバイタに求めなさい。それを私はあなたのその忠実に報いて 2倍の速さで、ゼロにすると主はやります。ハラバラバラバラバラバラバラバラセンタラバラ。イエス様ありがとうございます。なんか神様が新しい使命、なんか新しい扉を開こうとしている方がいます。花からそんなのは私は関係ないと思っている人です。その人に神は語ろうとしています。聞きなさい、神の言葉はあなたにとって宝になる。聞きなさい、あなたは考えもしなかった扉を開き、新しい歩みを神は導かれます。恐れずに応答しなさい。新しいことが始まると知られます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人一人とともに、一同とともに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。